ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月18日、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の横田拓也代表、飯塚浩一郎事務局長をはじめとする拉致被害者ご家族が、米国のトーマス・グリーンフィールド国連大使と総理官邸において面会を行いました。この面会には日本政府から林芳正内閣官房長官兼拉致問題担当大臣らも同席しました。本日はこの面会に参加された方々のうち、米国のグリーンフィールド国連大使と林官房長官兼拉致問題担当大臣の発言をご紹介します。まずグリーンフィールド国連大使の発言の日本語訳をご紹介します。私は国連で米国政府代表部の大使をしておりますが、これまではニューヨークからこの課題に取り組んでまいりました。ただこのようにご家族の方々に対面でお目にかかるのは今回が初めてです。私はキャリアを通してずっと北朝鮮の課題に取り組んできたため、ご家族の方々の痛みや喪失感、苦しみは承知しているつもりです。皆様の継続的なご尽力に感謝申し上げます。大変痛みが伴うものであるということ、そしてその痛みに大変長い間耐えてこなければならなかったということを承知しております。本日はご家族の方々の体験を共有していただけると伺っておりますので、あらかじめ感謝申し上げたいと思います。これからもご家族の皆様とこの課題に取り組んでいきたいと思っています。米国はすべてのご家族、日本、国際社会と共にあります。北朝鮮の政策によってバラバラになってしまった家族が再会できるように解決に向けて努力していきたいと思います。米国のこの課題に対するコミットメントは、米国の政権や政党に依存するものではなく、日米両国、そして両国民の間にある深いつながりに基づくものであるということをお伝えしたいと思います。現在の米政権は引き続きあらゆる機会を捉えてメッセージを発信し、拉致された日本人の帰国を要求することに取り組んでいるということをご理解いただきたいと思います。続いて林官房長官兼拉致問題担当大臣の発言をご紹介します。
タイトなこの訪日スケジュールの中でも、特に、この場で拉致被害者の家族との面会の機会、これを申し出ていただきました、担当大臣として心より感謝申し上げます。拉致問題は歴史上の事件ではなくて、今なお被害者が自由を奪われている、ご帰国できない状態が続いている、現在進行形の問題であります。拉致被害者ご自身に加えて、本日ご出席しておられるご家族も ご高齢となる中で、もはや一刻の猶予もないと考えています。拉致問題については、歴代米国政権から一貫して、このご支援をいただいております。先週の岸田総理の訪米に際しても、拉致問題の即時解決に対する米国のコミットメントをバイデン大統領に改めて発言いただきまして、日米共同声明にもその旨盛り込んでいただきました。大使ご自身におかれましても、就任後3年連続で拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムにご参加をいただきました。また昨年8月には拉致問題を含む北朝鮮の人権状況を協議するための安保理公開会合の開催、これを主導していただきました。このような平素からの拉致問題についてのご尽力に重ねて感謝を申し上げます。本日はぜひご家族の皆様の思いをですね、じっくり聞いていただければと思います。すべての拉致被害者の一日も早く帰国の実現に向けて、続きのご協力をお願いしてご説明いたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
4月22日に、韓国の専門家たちとウェブ会議、オンラインで会議をする機会がありました。総選挙後の韓国ということを中心にして、今後の日韓関係等についての議論を交わしたわけでありますが、韓国側の議論を聞いておりますと、もちろん今後ユン・ソンニョル政権の方向ということを考えると、2つ重要な、話、課題が出てくる。1つは、レームダック化する状況にどう対応するかというのがありますし、もう1つは、レガシーという、そういう政治的な遺産をどう作っていくかという課題があるという、その2つの課題というのは、もちろんユン・ソンニョル政権にとっては、大きな課題なんだと、そうでありました。レームダック化は、これは、その問題ということになりますが、避けることはもうできないと。国会議員選挙で、野党が175議席を占めたということで、これから政権に対する批判、反対、いろんな形で圧力というものが強くなるでしょうから、ユン・ソンニョル政権の力は、どんどん弱くなっていくと、それはもう避けることができない、やむを得ないことだと、それをできるだけ、小さくすると、ミニマイズするといいますか、小さくするとこういう努力を行うことしかないけれども、レームダック化はやはり進行していくだろうということを、韓国の専門家たちは強調をしておりました。ただそういう中でより重要なやはり課題として、出てきますのが、やはりレガシー作り、ユン・ソンニョル政権としての成果、それが政治的な遺産として残るということをやはり考えなきゃいけないし、そこにより政権は力を入れていくということになるということでありますが、ここでは外交しかないということになる。内政あるいは経済といった面でですね、今後残された2年半という期間の中で大きな成果を上げていくということは、非常に難しいと考えられるわけでありますので、やはり外交面での すでにこの最初の2年半で作ってきた外交的成果というものをもとに、さらにそれを進めることで、まあ、ユン・ソンによる政権の政治的遺産、レガシーを作るということに、まあ、政権は力を入れるだろうと、まあ、韓国の専門家たちはその点を強調いたしました。まあ、そうなりますと、日韓関係というのはやはり非常に重要な、まあ、政治的遺産ということになる。日韓関係を改善したということは、やはりユン・ソンニョル政権にとっても大きな成果であって、まあ、これをこの今後の2年半で後戻りしない、日韓関係、まあ、制度化するというのが大きな課題になる。まあ、最初の2年半で悪化していた日韓関係を、まあ、ともかく改善をした。次の残された2年半ではその改善した日韓関係が再び悪化しないように、後戻りしないように、制度化し、それが大きな、まあ、課題になるし、それを実現することで、ユン・ソンニョル政権の政治的な遺産レガシーというものができるということになるし、でその日韓関係というものを、まあ、土台にしてですね、日米韓の三国協調というものをより発展させていくということが、まあ、できるし、またインド太平洋戦略というものを展開していくということも可能になる。今中国との関係というものを作っていく上でも、まあ、日韓関係というものはその基礎になるということでありますので、非常に重要だということになると。でさらに考えていきますと、アメリカとの関係を考える場合でも日韓関係を土台にすることが非常に重要になる可能性がある。まあ、それはすなわち11月5日のアメリカの大統領選挙でトランプ氏がですね、まあ、当選する。で次に4年間トランプ政権が再びできると、まあ、韓国に対しての姿勢が、かなり変わるかもしれない。まあ、その同盟関係というものの見直しをトランプ政権は行うかもしれないということでありますが、まあ、そういうトランプ外交、アメリカ第一主義のトランプ外交に対しては、やはり日韓が協力して、対応して、そして、トランプ政権が、バイデン政権の作った日米韓協調というものを変えられない、変化させられないようにしていくということがやはり重要になるということもあって、まあ、そういう点からも日韓関係 を展開する、より進展させることは重要だと、それになるということでありました。したがって、日本では、総選挙の結果、今後日韓関係を、まあ、心配する声というのがある。ユン・ソンニョル政権は対日外交を変化させるんじゃないかという、まあ、懸念が日本側にはあるわけですけれども、まあ、そういう心配というのはほぼないだろうというのが韓国側の専門家の見方であったかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1975年のヒット曲、バンバンでいちご白書をもう一度をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。バンバンで いちご白書をもう一度お聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。